スラッジー須田由美子の気ままにコール&レスポンス。こんばんは。気ままにコール&レスポンス、パーソナリティの須田っちこと須田由美子です。師走、年の瀬、今日この頃ですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。例年と違ってコロナ禍の中でどうしても不自由さを感じる悩ましい日々ではあります。その環境にいながらでも、ちょっとした自分にとって何か良いことを見つけて心が和んだりほっとする、そんな瞬間が得られるだけでも心は軽くなりますよね。もうそれって幸せ貯金みたいなものかもしれませんよね。私は子供の頃からそれをやり続けているんだなって最近気づいたんですよね。この番組は音楽における声かけコール&レスポンスのように、リスナーさんと心の架け橋で結ばれつながれるような番組を目指しています。笑みがこぼれ元気な気分になる時間になれば嬉しいです。そしてまた明日から頑張ろうみたいな気持ちになってもらえたらより嬉しいです。本日の内容は、自分の私の経験談、そして幸せ貯金みたいな、何かいいもの探しのようなね、お話などしたいと思ってます。11時までの30分間気楽な感じでゆったりとした気分になって私のお話にお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢のため。
本日もゲストさんがいらっしゃらない一人の語り時間なんです。前回から引き続き自分の経験談などを含めたゆるい感じ、ゆるゆるなお話をしようと思います。実はですね、今日は3回目になるんですけれども、なんと初めての自宅収録ということなんですね。今私、自分家のリビングにいるんですけども、一人ごとして喋ってるみたいな感じなんですよ。これはちょっと私の初体験になってまして、不思議な感じ、不思議な空間を今過ごしています。で、特別ゲストさんはいないんですけど、我が家には猫ちゃんが2匹いるんですね。で、名前はテルとチャクラなんですけど、2匹いて、万が一登場したらゲストとして温かくお迎えください。こうやってね、お話をしてるとですね、よくズームでもお話をするんですけども、猫が参入してくるんですよ。で、自分に問いかけてるみたいにね、思うのかわかんないんですけど、よくニャーニャーニャーニャー横で騒ぎ出すというね、ハプニングがすごく多いんですね。一緒に聞いてくださる、Zoom でね、聞いてくださる方はちょっと笑っちゃったりとかして、一瞬和んだりするので、効果的な BGM みたいな感じになってますけど、もし猫が参入したら温かく迎えてください。今寝てますが、はい。 さっきたくさん餌をやっといたので、ぐんぐん寝てると思いますが、そうですね、1時間ぐらい寝てますけれども、はい、起きてくるかもしれません。ちょっとね、今日は健康についても考えてみたいなと思ってますし、まあ、年末ということでね、クリスマスもこれからになりますので、まあ、ちょっとそういったお話とか、私のちっちゃい時のね、お話をしてみたいと思います。まあ、健康についてなんですけども、最近、まあ、健康って大事だなってとても思うようになってきたんですね。で、まあ、血椎椎間板ヘルニアっていうんですか？これを3年前ぐらいかな、2、3年前ぐらいから患いまして、まあ、そんな重症ではないんですね。で、まあ、整体、まあ、あとは整形外科とか、リハビリに通ってたりはしてたんですけれども、まあ、運動を自分ですることによって、まあ、首の体操なんですけど、すごく良くなりましてね。で、痛み止め飲んだり、湿布を貼るってことはあまりこう自分では、あまりちょっとこう体質に合わなくて、控えてたんですけどね。最近ちょっと似たような症状が出てきて、お医者さんに行ったんですよ。そこで痛み止めと、湿布をもらったんですが、なかなか今回はね、まあ、お仕事も詰まってたので、ちょっと薬飲む抵抗感っていうより、飲んでみようと思ったんです。そしたら、非常に軽くなりましてね、まあ、痛みを抑える痛み止めみたいなものと、あと、湿布も、一応薬剤が塗ってあるようなものなので、よく効くんですね。まあ、継続的にちょっと使うと抵抗感はあったんですけども、夜だけとか、少しコントロールしてですね、それを使うことに非常に楽になりました。なんていうかな、自分のなんかビリーフみたいな、薬は良くないみたいなね、そんな、ビリーフを一回ちょっと外してみました。そしたら、まあ少し軽くなって良くなりました。みたいな結果が得られたところで、まあ、なんかチャレンジしてもいいのかななんて思う今日この頃です。原因はですね、まあ、眉の場合は、まあ、座り仕事、パソコンをいじったりすることが非常に多かったんで、まあ、運動不足っていうところと、あと、スマホをですね、結構見る機会がたくさんあったので、まあ、ストレートネックっていうんですかね、ストレートネックという、こう、レントゲンを撮るとすぐ分かるんですけどね、首がまっすぐになってるんですよ。本当はちょっとしなやかに、ね、まあ、ちょっと緩やかに曲がってなきゃいけないところがまっすぐになってまして、あ、骨と骨の間に隙間がないみたいなね、症状がストレートネックだって聞いて、まあ、じゃあちょっとスマホ控えてみようかなとか工夫はしてたんですけど、また今になってそのスマホを見る機会が増えて、なんで増えたかっていうと YouTube ですね。YouTube にハマっちゃったんです。で、まあ、コロナ禍の中で、一時自宅待機っていうね、時間があったところから YouTube を見出して、で中に生徒さんの中にも YouTube にハマってますみたいな人がいたんで、どれどれみたいな感じで興味本位で自分も YouTube にこうね、見てみたりとか、そういった、中でそういう習慣づけになっちゃったっていうところなんです。で、面白いのがですね、最近気がついたところがあって、さっき私猫飼ってますって言いましたよね。で、なぜか猫が私の、まあ、寝室、お布団の上に乗ってくるんですよ。で、2匹いるっていう話でしたので、うちの猫かなり巨大化して大きいんですね。で、1匹、そうですね、2匹合わせると、まあ、7キロ、7キロぐらいで14、5キロあるんですけど、その猫が私の体に乗っ ってたりとか、あと足元にいたり足の上で寝る癖があるんですね。でどうもその猫が優先になっちゃって、私が布団の端っこで寝るみたいな形になったりとか、あと不自然にくの字になったりとか、非常に寝てる姿勢が私悪いんだなっていうのは気がついたんですよ。でもしかしたら寝ている間に骨がずれてきてるとか曲がってるんじゃないかと思って、これはまだお医者さんにも言ってない話なんですけど、自分でちょっと調整したんですね。で足元にいる猫を少しこう蹴っちゃって、ちょっとどいてねみたいな感じで私の体がまっすぐに寝れるように、猫には申し訳ないですけど、少しこうグイグイとちょっと押し出して、自分の体がまっすぐになるように、そしてきちんとまっすぐな状態で、ね、寝返りができるように、そういう工夫をちょっとしばらく 2,3 日したら、非常に首の調子と肩の調子が良くなったんですね。痛みがなくなったんですよ。これもしかして猫のせいなのかしらみたいなところがあって、大発見したんですね。で、そういうふうに、自分で、自分の体に問い合わせして、今自分がどういうふうに痛くて、どういう状況でこういうふうになってるかみたいなね、自分の、心のなんか内側に声を傾け、でそこに何か原因を見つける、そんな風にちょっとやってみることって、もしかしたら解決、何かの問題の解決につながるんじゃないかななんてちょっと思いました。自力でね、何かこう解決方法を見つけるっていうことの大切さを、この自分の首の痛み、猫のおかげでちょっとこう発見できたような気がします。ではここでジングルをお送りします。
ご縁応援貢献夢のため夢のため。
はい、健康についてなんですけど、ですね、ここ4、5年ですね、習慣を変えたことがあって、お風呂なんですけどね、今までシャワー中心だったんですが、一応お風呂ついてるんで、お風呂にね入ればいいんだけど、なんか手っ取り早いんでシャワーで過ごしていてしまったわけですが、そのお風呂の存在が今私の中では非常に大きくて、朝ですね、夜寝る前と、あと朝風呂入るようにしています。で、またこの温度がですね、高めだってよく言われるんですけど、43度、これを基準にしてるんですね。で、低体温症なので、熱いお風呂って本当は苦手ではあるんですけども、でも実はですね、苦手ってなんで、その熱いお風呂が苦手なんだろうなってちょっと思い返したことがあって、昔近所に、銭湯があったんですよ。で銭湯が2軒あって、1つの銭湯は42度ぐらい、温度計があるんですよね、銭湯ってね。で、もう1つの、銭湯が43度とか結構高めなんです。44とか。で、多分それお風呂屋さんの好みなのかなって思うんだけど、その、なんか熱いお風呂に入ることが、子供の時に抵抗感があって、 で、なんか、その、熱いお風呂は、もう、一瞬入って、もう出ちゃうみたいなね。そんな感じで、いつも、ぬるめの方の銭湯に、こう、好んで行ってた時がありました。で、なんか、免疫力を高めには43度とか、なんか、ちょっと高温のがいいっていう、なんか、ちょっとある人から話を聞いて、そんな熱いお風呂入れるのかななんて思ってたんですけど、まあ、慣れちゃえば、結構平気になってしまって、今その温度ぐらいないとちょっとお風呂入った感がなかったりするんですね。で、そうそうそう、低体温症なので朝入ると体が動くんで、今その習慣をずっと夏、冬、もう問わず、季節問わず続けてます。で、そして、そうです。今日ね、ちょっとたまたま見た記事でヒートショックに注意っていうのがあるのでね、急激な温度変化によって血圧が大きく変動することで起きる健康被害っていうのがあるので、まあ一概には高い温度のお風呂がいいってことではないのでね、皆さん体質とかね、お年によっては気をつけなくてはいけないところがありますので、ご注意ください。あとはですね、トマトジュースを飲む習慣があるんですが、最近お酢を飲む習慣にしました。どちらも好きではないものだったんですけど、まあサラサラチとかね、なんかこう体にいいものみたいな、やっぱりその情報番組とかそういうのを見てて、あ、体にいいものだったらちょっと使ってみようかななんて、飲んでみようかなみたいな風にすぐ思っちゃうタイプなんですが、まあ嫌いなっていうか苦手なものでも、まあ手に入れたいものに価値を感じたときは好みも変わって行動も変わるんだなみたいなお話になっちゃうんですね。まあこれもちょっとしばらく続けていて、どっちかというと高脂質なものを食べて、それを喜びに感じる私なので、まあそういうところでね、少しその、まあバランスっていうんですかね、栄養バランスを考えたりしたりもしています。まあこの2つっていうのが、まあ長く今続けられてる、まあ私にとっての健康習慣みたいなものになっています。皆さんはね、どんな、健康習慣みたいなものがあるでしょうかね。では、ここでですね、一つ皆さん聴いていただきたい曲をご紹介いたします。世界中の夢を集めてっていう曲なんですね。私、この夢の種放送局でラジオパーソナリティになって、この曲を初めて聴いたときに、なんかすごくいいなと思って、気に入った曲の一つなんですね。あなたの夢は何ですかっていうね、そのフレーズがとっても好きで、私夢を語るとか夢をこう妄想するっていうのが昔からちっちゃい頃からあって、常にその夢を追いかけて生きてきたんだなーなんてよく思うんですね。まあ、今でも、夢を求めて生きているところはあるんですけども、なんか、起きもしないようなことを、と考えたり、まさかね、とかね、こうだったらいいな、とか、こういうふうになれたらいいな、みたいな、イメージ。イメージするのって自由だし、勝手じゃないですか。なんかそういう、思うことでこう遊ぶっていうんですかね、なんかそういうことがとても大好きでずっとやってきたんですね。でもね、不思議なんですよ、夢って叶っちゃうんだなって。で、私の、好きな言葉がドリームカムトゥルーなんですね。で、夢は絶対に叶う。 きっとじゃなくて絶対に叶うっていうね、信念、ビリーフがあるわけです。で、この世界中の夢を求めてっていう曲のそのワンフレーズが、私の心にものすごく響いて、ぜひですね、この曲皆さんにね、聴いてもらいたいなと思って、今日フルバージョンでお送りしたいと思います。では、世界中の夢を求めてをお送りいたします。
始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて手と手を取り合って翼を広げて晴れ渡る大空へさあ飛び立とうたくさんの笑顔が見守ってくれる輝く夢は希望の色君は迷わず進めばいい yeah, した時冒険は始まってる燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ遊び心一つも持って夢物語を追いかける僕らさ晴れ渡る海原たくさんの光が導いてくれる輝く波は希望の色君は迷わず進めばいい取り合って翼を広げて晴れ渡る大空へさあ飛び立とうたくさんの笑顔が見守ってくれる遊び心一つも持って夢物語を追いかける僕らさ晴れ渡るさあ漕ぎ出そうたくさんの光が導いてくれる輝く夢は希望の色君は迷わず進めばいい
応援貢献夢の種夢の種
世界中の夢を集めていかがでしたか。こちらの作曲された方は湯桁健介さんという方なんですね。で、今曲を聴きながら私も湯桁さんに関して、ちょっと検索をしてみましたところ、湯桁さんは合唱作曲家でいらっしゃったりとかして、子供たちとね、歌を歌ったりとか社会貢献活動をされているというね、素敵な活動をしている方、音楽家なんですね。で、まあ、YouTube とか、ライブ映像画像みたいなものも、配信されてますので、ぜひご興味がある方は、調べてみてください。お名前は湯桁健介さんです。私も音楽大好きなので、まあ、こういう風な、ね、活動されてる方を見るとワクワクするんですけども、特に私合唱部ですね、中学生の頃と高校生の時、まあテニス部と兼務しながら合唱部入ってたことがありまして、合唱大好きなんですよ。で、たまにね歌ってみたいななんて思ったり、まあ、この時期になると、第九が流れますよね。で、私が通ってた学校は第九を歌うっていう、イベントがあって、それをクリスマスの礼拝の時に第九を、歌うっていうので、まあ、入学してそうですね、何ヶ月かな、もう半年ぐらいですね、その合唱の練習をしてた、そして本番を迎えたみたいな経験がありました。音楽って心を一つにするっていう効果があって、それがハーモニーですよね。人それぞれのその声、それが重なり合ってハーモニーになって一つになるっていう、あの感覚がとっても大好きです。あ、また体育とか、まあ、歌を歌いたいななんて気持ちになりました。これからね、年末に向けてたくさん その音楽番組とか、ありますので、まあ、それも一つのね楽しみとして、ぜひいい時間を過ごしたいと思います。皆さんも、このね、音楽、すいません、聞いて、何を感じられたでしょうか。ね、また来年に向かって、来年のまた夢をね、また思い浮かべていて、来年の目標にしてみてください。では、お時間になりましたので、そうですね、また来年ということになりますよね。では、良いお年を。お迎えください。